安心して医療を受けられる社会を目指し、兵庫県保険医協会では患者さんの窓口負担を軽減し、子どもとお年寄りは無料にするという署名に取り組んでいます。署名は保険医協会会員のお医者さん、歯医者さんまで。あなたの声でストップ医療崩壊、兵庫県保険医協会です。
医療指導。では本日のお客様をご紹介いたします。兵庫県保険医協会副理事長の小島修司さんです。先生こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。今夜のテーマは後期高齢者医療制度について。
はい、
川勝さんは知ってます？
知らないです。
ニュースなんかでよくね、はい、まあ、最近は少なくなったけども、この制度ができた時には結構話題になりました、
はい、
先生もう一度おさらいしておきましょうかね。
そうですね。
これどういういきさつでできたんでしたっけ？
まあ、もともと医療費を抑制するために厚生労働省がいろいろ考えて作ったんですけども、
はい、
まあ、年寄りのことは全然考えていないという制度ですね。
うん、
医療費を抑制しようということですね。もともと日本の国民の医療費はそんなに高くないんですけども、例を挙げれば先進国では、7カ国ある中で最低のレベルにしかありません。
要 G7 なんて言いますよね。そうです。先進7カ国では最低レベルなんですね。
最低レベル
なのに、その医療費を抑制しよう、
さらに抑制しようと考えたわけですね。
うん、
よく見ると65歳以上のお年寄りが 50% 以上使ってると。
ああ、まあよく病院にかからはりますもんね。
そうですよね。うん、当然です。体悪くなりますからね。
うん、
みんな死ぬ前にやっぱり体悪くなってくるんで、うん、ちゃんと医者にかかりたいということで、はい、やっぱりお医者さんにかかります。
うん、
それがやっぱり高くかかりますね。
うん、
やっぱり重症の方も多いですからね。
はあ、
死ぬ前ですもん、だって。それにお金をかけないということ自体、日本の国はおかしいんですよ。
いや、まあ逆に発想としては、高齢の方はよく医療費を使うから、そこをうまいこと節約して抑制したろという、そういう話ですよね。
その通りですね。それを75歳と区切って、一括して財政的に管理しようという考え方がこの後期高齢者医療制度です。
75歳以上のお年寄りを後期高齢者と位置づけて、
ね、
特別な、言ってみたら制度に組み込んでしまう。
そうです。お年寄りが聞いたら75ってなんじゃとでって分かりますね。
なんでそこで線引くの？
そうで、この制度自体を知らないお年寄りたくさんおられます。
はは、
私もあの医者なんで、あの診療しておりますと、おじいちゃん、後期高齢者医療制度って知ってるって聞いたら、知らない、なんでそれ、今度保険料上がるのよって。え、本当って、そんな知らんわ、年金から転引きされてるの知ってるって、勝手に転引きされてんのよって、何も知らんでしょって言ったら、知らない、そんなやったら私反対するけど、それところでいつ始まったん、もう2年なんねって、それは知らなかったらあかんでって、自分のことぐらい考えんとねって。
あ、先生今ね、開業はどちらでされてるんですか？
明石でやってますけども、まあ、地の医者なんですけども、
はい、
この制度の怖いところはそれだけじゃなくてですね、あの地と他に病気ありますね、血圧とか糖尿病とか、あと腰痛、目が悪かったり、発足当初は腫瘍は一つとか言って病気は一つしかならんという考え方が厚生労働省は持ってたんですね。早い話が、医者は一人、あの診療科は一つに限らということを言おうとしてたんですよ。
そないな言われてもね。
そしたら名刺しか見られへんとか、ね、
あちゃこちゃ悪なったら困りますやん、そんな
他かかるなってことですと。
はあ、なるほど。まあしかし制度のシステムを見ますと、結局その75歳以上、昔は高齢者って医療費そんなにかかってなかったように記憶してるんですけど、どう？
というよりも高齢者が昔は少なかったと思われますね。
あ、まずね、
高齢化が進んでやはり多くなってきたと、
うん、
ただ全体の医療費を見た場合、日本の場合はまだまだ先進国の中では少なくてですね、決して抑制するような状況にはないんです。
なるほどね。
なぜ抑制しなければいけないかということですね。
あと高齢者のいわゆる窓口負担というのね、あ、
それも大変高くて、
そっちの私今聞いてたんですけど、
まあ、
昔はだって結構恵まれてましたよね。
そうです、昔はタダだったんですよ、うん、
ですよね、
それが1割になって、今現役並みの所得があれば3割ですよね、
うん、
保険料を入れたら結構いっちゃってですね、4割とかになっちゃいますんで、うん、そうしたら保険の意味なんて何もないですよね。 国民皆保険制度というのは、皆さん難しいですけども、この言葉は難しいですけども、実はみんなが助け合って初めて成り立つ制度なんですね。それを放棄してしまった上では何にも医療制度は成り立たないんです。特にお年寄りなんて特にみんなが助けなければいけない年齢層ですよね。
まあいろんな問題点がありますけど、75歳以上後期高齢者、その方はこの制度に組み込まれると、まあ、保険料これ死ぬまで払わないといけないわけ。
保険料は死ぬまで払わないといけないし、もう大体どんどんどん上がっていくんですね。
上がっていくんですか？
2年の更新のために上がっていくと思われますね。
はあ。で、受ける医療も今のお話ですと、下手すると制限を。
抑制される可能性が高いですね。
可能性が高い。
やっぱり保険料が上がるのは、全体の医療費の1割を保険料と定めてますので、当然医療費は年寄りが増えれば増えるほど上がっていきます。
はい。
すると、やっぱり払えない人が出てきますよね。それは、やっぱり先生にかかれないなってことになってきますから。やはり受診の抑制と言われますけれども、医者にかかれないお年寄りが出てくる可能性も高いです。この制度を続ける限りは、そういうことがどんどん起きてくるということですね。
こうなってくると、福祉国家ではなくなって、
全然ありません。だから我々保険協会は訴え続けているんですね。
だ結論としては、まあ、どないすべきかもう、じゃあもう明らかなんですよね。
そうですね。私たちがしなければいけないというのは、やっぱり元の制度の老人保険制度に戻した上で、
はい、
で国の負担をどんどん上げていくと、現役世代もやっぱりお金を払わないといけません。どういう形で払うかというと、やはり高額所得者ですね、やっぱり払っていただきます。あと大企業も負担すべきです。例えば大企業なんか法人税、税金が払っているのは 11% と言われていてですね、決して世界的に高いわけではありません。トヨタなんかあったでしょ、この前。あんなことやるんやったら、だいたい11兆円ぐらい自分のところのお金、余分に金持ってると言われてますね。そうしたら、あ、個人企業名前出して申し訳ないですけど、そういう人たち、そういう企業がお金をもっともっと出すべきです。
なるほどね。で、まあ、後期高齢者医療制度そのものは、もう廃止。
もちろん。廃止して、もう一回元の制度に戻した上で、国民的な議論をもう一回やり直しましょうと。この制度はもともとちゃんとした議論を行わないで、官僚が勝手に持ち込んできた制度なんですね。その目的というのは、結局、年寄りにお金を使うなよと、小さいことで言わないといけないです。使うなということです。
まあ、これに対しては、だから結構怒りの声が上がりまして、ある種そう、政権交代の時の原動力になったとも分析されてますけれども、でもこの先、じゃあ、どうなっていくかというと、まだまだ不透明ですよね。
そうですね。民主党は、なるほど、野党の時代はこの制度に反対しました。しかし長妻厚生労働大臣が就任してからですね、延期という形になっております。2013年まで延期ということになってますけども、それを廃止してもらいたいというのが私たちの考え方です。廃止しないと、ここ、ね、だらだら続いて政治化するんじゃないかというのが怖いことです。
まあ、このあたりみんなで声を上げていきたいというところですよね。
そうですね。
まあ、患者さんも一緒になってこれは声上げていかないと、例えば保険協会さんのようなそういうね、お医者さんの団体だけに任せていくわけにもいかないと思いますし、この辺先生、やっぱりみんな一緒になって、
そうです。患者さんがまず声を大にしてこれを訴えないといけないと思いますね。実際のお年寄りが訴えていただければ一番いいんですけどね。みんなでやっぱり考えていかないといけないですね。お医者さんだけじゃなくて患者さんも、で政治家もちゃんと考えてください。
みんなでもう一度考え直そうやという、まあ、そういうメッセージでございました。
はい。
兵庫県保険協会に関してはホームページもございますので、ぜひそちらの方もご覧ください。兵庫県保険医協会、これで検索すると出てまいります。今日のお客様、この保険医協会の副理事長の小島修司先生でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。